この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
桃花。 では続きまして、次の曲はですね、ここにいる皆さんに参加してもらうことにしました。最後のエンディングに、
僕は自由に空を流れる、僕は自由に空を泳ぐって感じになるんですけど、そこでおじさま方のコーラスが欲しいんです。結構おじいさまじゃなくて、おじいさまなんかちょっとのぶとい感じで、ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
これをずっとやってください。
でやばい集団みたいにならないですか、
はい、入るところは
のぶとい声で、
あの誰か入誰にしよう誰でもいいや入り始めたらみんな入って
どん
どんずっと続けてください。簡単、
はい、
であの終わ最後終わるところは、
はい、はいはいはい、
なんとなく合図するので終わるとかみんなでビシッと終わってください。
いやそんなすごいですね。なんとなくビシッっていう新しい日本語できましたけれど、
できると思います。
あ、なんとなくとビシッとがついに融合するんですね。
はい、そうです。あ、はいもあるんだ途中。あ、はい、そうします。はい、いきますよ。
はい、
じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
泳げない
泳げません僕は泳げません。平気な顔していたけれど平気な顔していたけれど手足はバタバタもがいてもがもが沈まぬよ流されぬ
ございました。
ありがとうございます。ということで改めまして、紹介したいと思います。今回のゲストティダさんです。
よろしくお願いします。
ということで江口さん、はい、まあ、ちょっとね今回、曲の方を先に演奏していただきましたので、ティダさんにゲストに迎えてですね、いろんなお話を聞きたいなと思っているんですが、はい、ティダさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ね、
先ほど、まあ、素敵な演奏を聞かせていただいたので、いつもはねどんな歌を歌うんだろうとか、うん、ちょっとそういう形で、まあ、インタビューしながら最後にあこういう曲を歌うんだとかね、そういうことを知る機会がこの番組だと多いんですが、まあね、うん、曲を先ほど聴かせていただいて、
はい、
まあ、ティダさんはこの店に来るのはね初めてではないの
では
ない
ですけど、
演奏もねしていや、まあ、大丈夫
大丈夫大丈夫です
大丈夫です。なんか
座らないんですか、
なんかむしろこっちの方が肩身狭いみたいなね公開収録っつってるのはこっちの方がなんかちょっと静かにした方がいいのかなみたいにちょっと一瞬なっちゃいましたけれど
大丈夫です。は
い、まあティダさんにいろんなお話を聞きたいなということなんですが、まあね何度もこのカフェでは歌も歌っていただいているので、まあ、なんとなくこのティダさんが持つ独特な世界観っていうのは、
はい、
あれなんですが、やっぱりねティダさん本人の部分に関してはですね、かなり謎と言いますか
何もないですよ、
ね、何もないですか、
はい、
ちなみにアシスタントをね今回まあひじやんさんは、はい、ティダさんとはこうなんていうんですかね、
顔どれぐらいだったかな、
はい、
5年ぐらい前に、
あ5年ぐらい、
あるなんかイベントでライブの時に初めて見、はい、歌ってるのを見て、
なるほど、
あやっぱそのさっき言った世界観っていうかさ、
そうそうそう、
なんかちょっと変わった子だなと思った
なるほどね
変わった子だな、
初回ですよね、
そう初回、
初回でもちょっと変わった子だなという印象は一応抱いてるわけですよ。ひじやんさんもね、
ありがとうございます、はい、
江口さんはその最初に見たのはどれぐらい。
僕はね、あの東北の大地震の後、
はい、
あの 3.11 が終わった次の4月の最初にあのライブを一緒にたまたま同じステージ、
あ、はあ、そうなんですね、うん、
でもそれも、
はい、
あの本当は江口さんは、
はい、
あのその主催をしている人の見に来ただけだったんですよ、ライブを。
あ、なるほど、まあ、江口さんは今自分でライブで共演したと言いましたけれど、
はい、
本当はお客さんで来てた、
見に来ただけだったんだけ どあの、まあ、何組か6組ぐらいかな出るイベント で、
はい、
で私もまだ歌い始めたばっかりで、
はい、
っていう感じの人も多かったんですけど、はい、その主催の人の多分お友達で、
はい、
その人も歌うので、
はい、
見に来てて、
はい、
でもあの一組なぜか来なくって、
あ、なるほどね、
一枠空いて、
はいはいはい、
でその主催の人が、
はい、
まあ、時間ができちゃったので、
はい、
よかったら急ですけど歌ってくださいっていうお願いしたらしくて、
あ、
私は
あの、ね、
全然知らない、
ね、
その時はね江口晃も知らなかったので、
はい、
でそれであのいいよって言って、
はい、
多分
急遽出演した時が、まあ、初対面ということ で
私は全く知らなくて、
はい、
他の出演者の人も知らなかった、うちの一人だったけどびっくりして、
はい、
なんだこれはと思って、
なるほどね、
いや
それは違うでしょうね、ねえ、いやだからまあ一番最初勘違いして、あ、なんか最近音楽始めた人かなとか思ったとかそういうことじゃないですよね、なんか
あの初めは
歌い出すまではなんか最近ギター始めたんかなとか思ってたら、
初めはあの、はい、普通に客席の、
あ、そうですね、お客さんぐらいに思ってたら、
あの靴が白いなんかあの学校で子供が履くような白いズック靴を履いてて、
はいはいはいはい、
上履きじゃないんですけど、
はい、
白いズック靴みたいのを履いてて、
はい、
なんか それがすごく印象的で。
もっとあったで
しょ。分かんないね。
いやもっとすごい。もっと印象的な部分あったでしょ。なんか。あ、なんかずっと何歌ってる時足元ずっと見てた。
ごめんなさい、あの誤解を招く誤解を、あの、はい、まだ客席に座ってらした時に、
にってことですね。
なんかこの人すごい靴履いてるなと思ってて、
思って、
そしたら最後に。はい、ステージに上がって、あの人も歌う人だったんだって思ったら、もう歌い出したらびっくりしました。
なるほどね、はい、あ、もうその時はもうあの靴のこともパンと
飛んで忘れました。
忘れてもうその音楽が衝撃的だったというのが初対面ということで、じゃあ江口さんはそのティダさんの最初のステージを見た時っていうのはどういった印象だったんですか。ちなみにひじあんさんは先ほど、あ、変わった子だなって思った。
まだね、その頃は、はい、あのオリジナルとかもなくて、
そうか、
歌い出すばっかりでね。でね、なんだ
っけ、
何を歌ったかな、中国のなんか
歌、あの、ソシュヤ曲を、
ああ、そう、
チャイナドレスを、
そうそう、
もう世界観出てますけどね。なんかオリジナル曲はないのにオリジナルはもう出てますね。
え、
チャイナ服を着て、
あのソシュヤ曲を歌ってて、
は
そうです、あのカバー、いろんな私がいいなって思う曲を、うん、あのジャンルとかの別に問わず、
問わず
カバーをしてたので、
うんうん、
へえ、うん、
フォークの集まりで ね、
いいですね、
フォークの集まりの中で、
変な子だなって思って、
やっぱりね、だから共通としてはちょっと変わった子だなと、はい、まあ、僕もちょっと変わった人だなって、
まあ、あ、すいません、だいたいそうだよね。
あ、いや、そんな、すいません、
あ、ありがとうございます。
いや、ありがとうなんですね。あ、よかった、よかったんですね。だからそのティダさんがなんかそのどういうなんていうの、世界曲だけでも十分伝わる世界観というのがあるんですけれど、やっぱりこの音楽屋はね、やっぱりそのアーティストのルーツを探るようなインタビュー番組でもあるので、ぜひ、まあ、その少しでもそのティダさん の、 その音楽性に触れたいと思いまして、
はい、
ティダさんがその音楽を、まあ、例えば始めたきっかけとか、まあ、むしろその子供の頃聴いてた曲とか、そういうのもできたら聞きたいなと。
まあ、子供の頃とかは多分普通に田舎のうちだったので、はい、テレビで流れる歌謡曲とか、なるほど、ね、
まさにその当時こう流行ってるような曲を普通に聴いてて、う
ん、で、あの高校に入った時に仲良しのお友達が軽音楽同好会に入ろうよって言って、は
い、なるほど、
で、あの私6つ上のお兄ちゃんがいて、はい、お兄ちゃんはバンドやってたんですよ。あ、まあ、洋楽のコピー、未だにずっとやってるんですけど、何十年も、
はい、あ、
そうなんですけど、
じゃあまあちょっとそのバンドやってるお兄さんがいたと、
は
い、まあ、
バンドとかはすごいあの、
まあ、馴染みがあるというか、
いいなって思ってたし、はいはい、あ、じゃあいいよって言って入って、
はい、
でその子と私で、じゃあギター、じゃあギターとベースにしようかって言って楽器屋さんに行って、
その高校の音楽な、軽音部って部活なんですね。
そうです、
同好会だったんです。先輩とかもいるんで、
そこに入って、はい、入って、でじゃあなん初めて楽器をやるのに何やるみたいな感じで、はいはいはいはい、で、あの私はベースだったんですけど、
はい、
でその友達がギターで、お揃いのピンクのギターを買って、ギターとベースを買って始めて、で高校の時はあのその頃バンドブームで、であのインディーズがすごく流行ってて、
盛り上がってる時だったんですね。
で、あのゼルダっていう女の子バンドが大好きで、ゼルダのカバーをしてましたね。
ちょっとごめんなさい、僕はねもうずっともうこの番組で出てくる名前全部ほぼ知らないですけど、ごめんなさい、なんかゼルダのカバーをやって、
だって
最初にやっぱりこうバンド始めようってなるとやっぱりギターとかですけれど、やっぱそこでベースを選んだのは、うん、やっぱりそのお兄さんの影響とか、なんか、
いや、ベース選んだのは、はい、その子がギターにしよっかなって言ったから、じゃあ私ベースにしよっかなって。
あ、なるほどね、
何でもよかったんですけど、
そこはまあその一歩こうちょっと引いたみたいなところもあるんですかね。
でもなんか、うん、サチホ、小島サチホです。
今マイク拒否されましたね。はい、 るのか入らないのかどっちかにしてほしいですけど、
ずっと幸
子さん2人で喋り始めるんですか、なんかだったらマイク持っていただきたいんですけれど、
ドントさんの奥さんよね。
いやだすみません、いろんなとこで喋り出した。
ドントも大好きで、はい、ローザ・ルクセンブルクとかすごい見に行ってて、
あいやもう向こうでも、あもうダメだ、もう拾えない、はいはい、
ボガンボスになった時は、はい、あのでなって、うん、ツアー初めてのツアーの時は、うん、岐阜のキャスパーに見に行ったら、もう狭いとこでこの距離です、この距離でドンと、あごめんね、
ね今タンバリンがシャリンってなりましたけれどタンバリンたまたまね、だからなんかやっぱりこの今もそうですけど、やっぱりすぐこうティダさんのティダワールドになるっていう不思議と気づいたらこう中心になってるみたいなところは、
いや
そんなつもりは本人的にはないですか。もう完全に僕今ティダワールドに入れてない人みたいになってますなんか僕だけ仲間外れみたいな感じで、いやけどやっぱりそれが
大丈夫よ、
大丈夫、いやいやいや別に、いや別に心配してるわけじゃないんですけれど、まあけどやっぱりそこがこうティダさんの一瞬にこうティダさんの世界観に引き込む、あ小村さんありがとうございました、
お疲れ様です、
ちゃんとバスに乗り遅れないようにということでね、いやとんでもないです、こちらこそ本当にありがとうございました、いや
だからね、そうですね、
そうあとだからそのね今帰られた奥村さん、
はい、
そうなんですけど、
そうなんです、
ティダさんもそうなんですけれど、なんかいつも笑顔のイメージがあるんですよね、いつも笑ってるっていう、
あとよく食べよく眠りよく笑うは健康のもとです
なるほどね、
家訓になった、
家訓になった、健康の秘訣を教えてくれたんですね、はい、あなるほど、じゃあもう食べるのも好きだし、
そうです ねいっぱい食べていっぱい寝ます、
いっぱい寝ていっぱい笑うと、なるほど、これはもう今ティダさんが作る音楽にもこうそういうこう書くんじゃないですけど
そうかな、
はい、
そうそう音楽はで、あのオリジナルをやり始めた、そうですね、
高校だから高校の時はそのコピーバンドを
3年間その
軽音楽部には所属してたんですか、
うん、所属して、
はい、
まあ女の子バンドでカバーしたり、はい、まあ、さっきのそのギターの女の子と2人でユニットでやったりとかしてたん で、
はい、
ですけど、
はい、
で大学に入って大学でもあのそういうサークルに入って
軽音サークルみたいなとこですね、はい、
でそこでもまあベースだったので、
お
そこでまたあのいろんな人と組んだりして、まあ長くやってたのは女の子やっぱりで3人ドラムとキーボードとベース、
はいはいはい、
で、
はい、
でもギターがいなくって、でボーカルもいないので私がベース弾きながら歌ってて、でそこはあ全然大変じゃなかったですよ、でそれで、その時は、まあ、オリジナルを作り始めたりして、私が詞を書いてキーボードの子が曲を作ったりとかあったんですけど、
はい、
うん、でも私、大学卒業してすぐ、
はい、
子育てに入ってしまったので、
そうだったんですね、
そっからもう音楽は20年ほどずっとやってなくて、
あもう全く
です、うん、全くやってなくて、でもうまさか自分がまたやる、またというか、
まあその
サークルももう遊びで、あのライブハウスとかで演奏するとかじゃなく、はい、サークルの中
だけで、
サークルのイベントだけで出てるだけで、
高校の時の軽音部の時も、まあ、別にライブハウスで出るとかじゃなくて、 あくまでも校内の文化祭でとか、
そうです、そういうのはもう全然自分とは違う世界の人たち、ライブハウスは見に行くものっていう感じで、
なるほどね、で、まあ、そのまま子育てに入って20年間っていうことはもう
ずっとやってなかったので、
はい、
でもあの10年ほど前にあの急にやろうと思って、でも思った時にやっぱりあのバンドは組めないんですよ、自分も時間のやりくりだったり、
まあなかなかね、
あとメンバーを見つけたりとか、
はいはいはいはい、
そういうことができないなと思って、はい、まあ、一人でやるしかないと思って、そうしたらベースではなかなかと思って、
まあ、難しいなと
それでギターを始めました。
その時ギターはもうほぼ、まあ、初めてぐらいの状態。
そうです、弾けなくて、まあ、サークル時代に、まあまあまあ、まあ、ちょこっとだけ、うん、まあ、教えてもらったりしたんですけど、
基本的にはもう本当にゼロからみたいな状態で、けどまた歌い始めようって、歌い始めようというか、またというよりむしろその時もう一回音楽をやりたいと思った、ね、うん、なんかきっかけというか、
きっかけはですね、はい、その頃あの構造寺に住んでたんですけど、はい、構造寺の地元を盛り上げようっていう
大丈夫大丈夫、
そう、なんかずっと気になる
んですよ。あ、そうなんですか、
ね、座って喋りましょう。
なるほどね。あの僕座っちゃいましたけど、もうライブ感ゼロになりましたけれども、
もうライブじゃないもん、
ね、あ、ティダ懇親会みたいになっちゃいましたけれど、はい、なるほど、はい、
なんだっけ、あ、そう、その構造寺で、はい、あのフォークジャンボリーっていうちょっとイベントを町おこしみたいな感じでやったん、はい、や始まったんですね。で、まあ、第1回を見に行って、まあ、なかなかみんなが音楽好きな人が、地元の人たちが面白いな。でその主催者の中に友達がいたんですね、はい、で第2回またやるよっていう時に、あの当時はあんまり出演者がそこまでいなかったのかな、一応形だけのオーディションもあったんですけど、まね、まあまあ、はい、それであの昔やってたんだったら出ないみたいな言われて、で、あ、じゃあなんか楽しそうだしやってみようかなっていう、ちょっとやってみたらやっぱ楽しくて、でそっがきっかけですかね。そっからやろうって、って
もらって、まあまあまあ、
うん、そういうステージというか、まあ、イベントで、地元のイベントでお祭りでっていうのがあった。
その時に、うん、その時はそのオリジナル曲で出演されたんですか？
あ、違いますね、はい、でその時もあの、まあ、フォークジャンボリーのコンセプトが、はい、みんなが楽しめるという、はい、聴く人もやる人も楽しめる、はい、だからできたらあのオリジナルとかじゃなく、
あ、みんなが知ってる曲、みんなが知ってるような曲でっていう、
聴く人もみんな口ずさめるようなっていうコンセプトがあったし、はいはいはい、私ももちろんあの
まだね、うん、そのオリジナル曲とかもそこまでないし、はい、
なの で,
あのでその時はカバー曲でやったけど、はい、やっぱりその演奏して音楽やっぱ楽しいなと、
うん、はい、私清志郎も好きだったので、はい、RC のフォークのフォーク時代の曲を、
はい、
まあ、それが初めてギターで弾き語った曲かな。まあ、サークル時代にも一度あの余興でやったことがあるんですけど、はいはいはい、それを、はい、あの曲もう一回やってみようと思って練習して、
何の曲やった？
3番目に大事なもの、
あ、
うん、あれ大好きでやりました。
ねえ、
そう好きだよね、
みんな大好き清志郎ね、すみません、僕また知らないくてす
みません教えてあげます、
ね、あ、ありがとうございます。いやだからまあそっからまあじゃあオリジナル曲も
そうです、ね、
お作りになるようになってなので、
そっから10年ぐらい前に多分そうで始めて、
はい、
であの地元のオープンマイクに行ったりして、
はいはいはいはい、
やっぱ楽しくて、で仲間も増えて、はい、いろいろ教えてもらってギターも教えてもらって、
はい、
でまあでもあのそうしてるうちに6、はい、7年前かな、構造寺にあの今は亡きカノンというお店ができまして、はい、そこ の, あの、まあ、喫茶店なんですけど、はい、ライブとかをやってて、
はい、
でそこの人と仲良くなって、
はい、
まあ、そこの方があのやっぱり自分もライブハウスで歌ったり、はい、ライブハウスを立ち上げとかもやってきた方だったので、やっぱりオリジナルだよ、オリジナルをやれよってすごい言われて、
あ、はいはい、
でも私は世の中にこんなにいい曲がたくさんあって、
うん、
こんなにあるんだから、わざわざ別に私もどきが作らなくても、
はい、
好きな曲を
私もどき
自分の曲のようなつもりで、はいはい、もういつも歌ってるので、
はいはいはい、
それでいいじゃないか、
まあ、
別に作る必要もないって思ってた
ん、ね、まあ、独特な感覚ではありますけど、なんか言えてるようなね、はいはいはい、
それで、でもあの、まあ、あんまり言われるとか言ってくれたので、
はい、
ちょっと試しに作ってみたり、
はい、
あのサークル時代にそういえばやってたなっていう曲を一人でできるかなって思い出してやったりとか、
はいはい、それはサークルの時やってたってバンドとしてやってた曲、
そうですね、うん、でやってた曲とかを、まあ、
自分が作詞したとか、うん、そういう曲を
思い出してやったりしてたら、
はい
意外とやっぱ面白くて楽しくて、で、あのどうなんだろうって、でもこういうこんな曲人が聞いてどうなんだろうって思ったら、まあ、そこのあのカノンのお店の人は評価してくれたので、はいはいはい、まあ、いいのかなって。でそしたらあの先ほどの奥村さん、奥ちゃんもカノンにちょくちょく来てて、で奥ちゃんも私のそういうのを聞いて、
はいはいはい、
あちょっとなんか面白そうだね、一緒にやろうかっていう声かけてくれたりし て、まあ、そっからだんだん広がった感じですかね。オリジナルも面白くなって、
いやだからあのね、江口さん、そのあのティダさんの最初のオリジナル曲を聞いた時に、そのなんだなんとなく僕が思うこういう音楽に影響を受けたんだろうなとか、なんかそういうのがちょっと見えたりするんですけれど、なんかティダさんの音楽はなんか本当になんかもうティダというジャンルというか、なんかそういう世界観があるので、まあ先ほどねそのコピーバンドやってたっていうお話も聞いたんですけれど、
あんまりね多分あの音楽のことよく知らないで、
あそうなんですか。
だからね、はい、あのたまになんだっけ、なんかカバーするときに耳で聞いてコードを拾ってたりするのかな、
はいはいはいはい、
そうすると意外なコードを使ったりする。
うん、
それがなんか不思議
な。なるほど。だからまあそこが逆に音楽にそこまで詳しくないからこそ出る発想とか意外性っていうものが生まれてくるんですね。
あのギターコードとかも今でこそだいぶいろんなのを覚えたんですけど、はい、やっぱ3つとか4つとか知らない頃は、
はい、
もう無理やりそれに当てはめてあのコードをつけてたので、ね、歌いたい
と、はいはい、なるほど、
ちょっと違うけどいいかなみたいな感じでや
ってたので、そういう感じで、だからそういうのは、まあ、江口さんとかからするとちょっとなんかその違和感に感じつつ、それが面白さだったり、
面白かったね、
あ
違和感じゃん、斬新
斬新、あごめんなさい、はい、言葉選びを間違えました、はい、いやだからとにかくそのティダさんというキャラクターから生まれるものが全てこう斬新でだからそれがね、なんかこうやって喋って、あ意外にこうちゃんとね、こう音楽サークル入ってっていう、なんか王道、
王道な
ね、ない王道な感じなので、
そうです。
その王道でこうティダさんが生まれるんですね。
はい。
なんかどっかまだ隠してることとかないですか、なんか。
なんだろう。
いやなんだろうでやめて、隠してるんだったらむしろ言っちゃダメですけれど。だからなんかね、やっぱりその独自の世界観とか、あと雰囲気、だからなんかもう本当にね、ティダさんがこうやってニコって笑ってこう向かい合うと、もう別にインタビューとかももういっかなとか、なんかそのなんだなんかもうどうでもよくなっちゃうみたいなね、なんかいい、やっぱりこうなんか独特のね、もうだってもうみんなずっともうさっきからニコって笑って、ただニコってただじっとしてるだけですからね、ポッドキャストで喋る番組っつってんのに、もうなんかもういいじゃんみたいなね、何お前なんか必死に喋ってんのみたいな、なんか僕だけアウェーみたいな感じちょっと出てきてますから、
徳さんのおかげです。
いやいやいやいや、だからおかげ何で、何がおかげなのかも、徳さんね、なんかCM のセリフみたいになりましたけど、徳さんのおかげですみたいな。まあ、けど、まあ、こうやってね、
はい、
まあ、いろんな縁があって、このカフェにね、来ていただいて、こうやって演奏もしていただくようになりましたので、
はい、
はい、まあ、先ほどのね、
素敵な曲を。本当はね、本当は、あの、はい、まず、常川常夫の暗黒ナイトを。
はい。
から狙ってたんですけど、いやいやいや、でお呼びがかからなかったので、
いや狙ってる、あの番組狙ってた方いたんですね。
あれからデビューしようか
な、あれからデビューしようと思ってたんで、まあ、今回江口明の音楽屋はデビューということで、いつでも出れるんじゃないですか、わかんないですけどね、
やっぱりやってないもんね、
多分
いや最近すごくやってますので、ぜひ、逆に僕の方からちょっと、
いやでもきっと私があんまり暗黒じゃないんですよ、きっと、
はい、ああなるほど、暗黒だから、まあ確かにね、暗黒というよりはね、こう本当太陽のような感じですけど、まあけどちょっと視点変えればね、 ずっと笑顔っていうのもある意味怖いといえば怖い、ね、むしろその暗黒の部分もひょっとしたら常川さんなら引き出せれるかもしれないですよ。なんか
確かに
ね、いやこのねティナさんの素敵な笑顔でお葬式っていう歌を歌われたら確かになんか妙な何かな謎の暗黒が生まれるかもしれませんからぜひそういうコラボも見てみたいなと。
それはぜひ言っといて。
いやぜひ言って分かる。そうそうそう、もうティナさんの光がねもう常川さんの闇を全部包んでしまうかもしれないですけれどちょっとぜひそのコラボも ねぜひ見てみたいなっていうのもありますので、まあ、とにかくティーダーさん、まあ、今後もねこのなんだなんとカフェでまたぜひ演奏等していただきたいですし、
ありがとうございます。
もうちょっとやっぱりなんかこうお話をねしてなんかこうティーダーさんのこの魅力のこの謎、
じゃあ曲の話を、
あ曲の話、
はい、今日やった曲はつまんないですか。
いやなんでなんですか。
なんかつまんなそうかな。
なわけないじゃないですか。音楽やわっつってて曲の話しましょう。いやいたれいたれ。
どういう言葉が残ってるか聞いてない。
いやいや完全にみんなティナさんの味方じゃないですか。なんか
っていうのなんかちょっと疲れたか
な。疲れちゃってる。
疲れちゃってるね。
なんだ疲れちゃったって。
今日ちょっと長いねあって。
一番今日で疲れる権利あるの僕でしょう。なんかむしろね、
そうだけど、
いやそうだけどでごめんなさい、すいません、なんかすいません、なんか
曲の話、じゃあもう手短に
曲のね、
今日やった「桃花」っていう曲はそのサークル時代に作ったんですけど、
そうなんですね、
なんかいろいろ新しい4月に作った歌なんですけど、
はい、
4月ってみんな環境が変わったりして、こうドキドキ希望もありつつ不安もすごい抱えてる人が多くって、で私自身もそうだったんですけど大丈夫かなって思ってる時に、あのふって見たらお花がすごい綺麗に咲いてたり、噴水のお水とかすごい柔らかかったり、あの鳥が歌ってたりして、ああなんか大丈夫なんだってすごく思って、であのいろいろ、まあ、遠回りして最後に帰り着くとこに帰ればいいんだみたいな、みんな世界はこんなに優しいんだって思って、それを分かったから他の人にも教えてあげたいなと思って作った歌で、あの当時ギター弾けないのに、
はい、
なぜかギターで作った歌なんですよね。
あ、じゃあもうギターで初めて作った曲。
そう。
しかもその時まだ弾けないのに、ま
あ、ちょろっと教えてもらってたけど、はい、コードとかもあんま分からず、
まあ、その世界がバッと広がったんですよね。
そうですね、ちょっとここ変えてみたらどうだろうみたいな、指をちょっと変えてっていう感じで作って、あのバンドのそのギターのいるバンドで頼んでやってもらった曲です。
じゃあしょうがないからもう一回最初に戻って聞き直します。
いやいや大丈夫です
大丈夫
です別にみんな忘れてるわけじゃないんで大丈夫です、ちゃんとあの素敵な演奏覚えてますから、はい、いや本当って、いやなんだ酔っ払ってますよ、なんかあの疲れたんじゃなくて、珍しくお酒飲み始めたんでね江口さんがね。いやだからそれがね学生時代にもうすでにそういう世界観っていうのが生まれてたっていうのが、
でもう一個の方は泳げないっていうのは、こうできないのに頑張ってみんなに合わせて社会に合わせてできるふりをしたり、はい、泳げないのに頑張ってふふんって平気なふりをしつつ水面下ではすごいもうものすごい頑張ってると疲れちゃうなって、はい、頑張るのはすごくいいと思うんですけど、うん、好きなこととかやりたいことをいっぱい頑張るのはいいけど、できないことをみんなに合わせるために頑張るのはもう嫌だなと思って、でそれをやめたらもう諦めて泳ぐのやめちゃったら溺れるかと思ったら、あれなんか浮かんじゃったって流れ飛べちゃったみたいな、そういう歌を、
泳げるどころか飛べちゃったと、
そういう、
なるほど、あの実はね私泳げないんですっていうね、すごいなんかこう、うん、キャッチ チーじゃないです、なんかこうドンとインパクトのある歌詞だったので、それはまあ実際に泳げないっていう意味じゃなくて、なんかもっとこうなんか強がるのをやめるとか見栄を張るのをやめるっていう意味合いが、
そしたらすごい楽ちんになっちゃったっていう歌です。
はい、
そうなんですよ、
そこ、はいっていうね、
そこ子供が
そこで使用されて
子供がすごい反応してくれて、そこは
あ、うん、なるほどね、うん、
いいんです。
いやもう本当にね、もう僕もちょっと泳ぐのやめようかなって、もう、はい、
大喜利やめとく、
いや大喜利やめとくってなんなんですか
大喜利期待してますよ、
いや期待してますよ、いや大喜利なんで僕は無理してるって思ってるんですか別に楽しんでますけど、いやちょっとね、だからそのなんだろう、ティダさんと向かい合った時に感じる、なんで俺こんな頑張ってんだろうっていう感じは、やっぱりその泳ぐのやめたというそのティダさんの悟りの境地に
悟り、
やっぱり僕はまだ追いつけてないんだなっていうね。
じゃあしょうがないから最初から聞
いて、いやだから酔っ払ってますよね、なんか酔っ払ってる人の代表的な特徴、同じことを2回言うっていう、はい、典型的な症状が出てますからいやまあ楽しそうで何よりですけれどね、まあ僕もこの公開収録で座ったの初めてですからね。
そうなんですか。
そうですよ。
なんでいつも、なんで立ってるんですか、いつも。
あ、同じ目線、いや別にそれ、ああなるほどね、いや、ちゃんと目線を合わせてね、いや別にそういう上から言ってたつもりはないんですけどね。はい。
要するに場所と
空間をね、そうなんですよ。
あ、でも
え、何ですか。
力抜いていいんじゃないですか。きっとすごい、すごい、みんなに気を
使ってくれてきた、なんか
みんなに気を使ってくれてるのかなって、
はい、なるほど。
でも徳さんが一番楽しんじゃえばいいんじゃないかな。
ま
あ、言いたいこと言って、聞きたいこと言って、失礼があっても失礼なこと言って、
ポッドキャスト引退します、ね、
多分それみんな全然 OK だと思う。
なるほどね。いや それはね、ちょっと後で個人的にちょっと相談に乗ってほしいぐらい
なんか終わった、
無理はしてないんですけれど ね
無理
はしてないんだけど、
無理って分かんなくない。
そうですね、
なんか私無理しないでって言ってもどっからが無理なのかよく分かんないし、
別にね、そのよく自分で望んで無理をしてるんですけれどやっぱりどっかでね、その無理がね、うん、やっぱりただの無理になっちゃうってことがあるので、うん、やっぱりそのティダさんのそのもっとこう脱力感っていうのをちょっと学びたいなと本当に思っております、はい、
真面目です ね
あと
真面目だよ ね、
まあ、
そ
うね、
いじってるそれ
いじってないですよ、いじってないです、
いや完全にいじられてるなんか真面目に喋ってんなみたいな。
違いますすごいなって。
あ、本当ですか、うん、ついに慰められ始めましたけどね、なんか頑張ってていいんだよみたいなね。いやもう本当今日ね、もうこの脱力感というものはもうティダさんと犬塚さんからですね学びたいなと、はい、もう完全に犬塚さんちみたいになってますからね今、はい、違う。いやけどなんかそのティダさんの空気感というのがね、今回の回でなんか伝わった気がしますので、いやその世界観をですねこれからも守っていただいて、
ありがとうございます、はい、
僕のようなちょっとなんか張り切ってる人間にゆとりを安らぎをこれからね、はい、ま
あ、
とりあえず声張るのやめようかなと
思います、はい、張ってください、
張ってて、張ってていいですか、このままでいいですかね、
はい、いいです
ありがとうございますはい
はい
はいっていうね、はいなんかもう最後もうティダさんでなんか買われてそうですけど、なんかもう来年ぐらいになったらね、いやもうそういうやっぱり独特なティダワールド今回も炸裂ということでね、本当にティダさん
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
星が夢を見てる何億年の彼方、キラキラと音を立てて星が夢を見てる。 髪が揺れているのは魚たちの狩り場。